教会の暦では今日から受難週に入りますが、まあ、そうした時期にありまして、先ほどは、まあ、子どもたちへの説教としてマタイによる福音書から、まあ、イエス様の十字架の場面の御言葉を聞きました。まあ、そしてただいまはルカによる福音書の23章から、まあ、同じく主イエスが十字架で息を引き取られる場面の御言葉をお読みいただきました。まあ、両方ともイエス様の最後の場面を語っている点では、まあ、共通しておりますので、まあ、はっきり言えば似たような話になっていく可能性は十分にあります。で、そういう実際にそういうもう一度イエス様の十字架の場面を共に覚えていくということになると思いますが、ただよく見ますと、マタイによる福音書とルカによる福音書とそれぞれ特徴が現れてくるようなこう違った書き方をしているところもあります。まあ、そうした点に心を配りながら、まあ、改めてこのルカによる福音書の物語を思い巡らしていきたいと思っております。それで早速この23章ルカによる福音書の23章の44節に目をやってみますと、まあ、イエス様が十字架につけられて、まあ、約3時間経ちました。昼の12時ごろ太陽が光を失い全地が暗くなって、まあ、それが3時まで続いた、まあ、そう言われております。まあ、実際これはどういうことが起こったのか、まあ、自然現象としていろいろ説明もなされておりますが、まあ、そのことについては今は触れなくて良いと思います。むしろ、まあ、こうした光景が、まあ、聖書において一つの裁きを表す、神による裁きを表す印として語られてきた、覚えられてきた、まあ、そのことに心を向けたいんです。まあ、真昼に太陽が沈み、白昼に大地が闇となる、まあ、そういう予言は、まあ、旧約聖書にあるんですが、神の民として選ばれたイスラエルの罪の夢に、その都であるエルサレムが敵の手に渡され滅ぼされる、そういう神の裁きの出来事を表すものとして語られておりました。そこではもはや神様との交わりを持つことができない、人は神の恵みから離され絶望に陥らざるを得ない。ですから今ルカによる福音書の23章において全地が暗くなったと言いますのも、まさにこのイエス・キリストの十字架において旧約の予言における神の裁きが起こっているということを意味しております。まあ、ちなみに45節の後半を見ますと、太陽は光を失ったということに続いて、まあ、もう一つ神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた、まあ、そう言われております。で、この神殿の垂れ幕が裂けたということについては、まあ、今、子どもたちへの説教の中で、まあ、詳しく豊かにお話しいただきました。ただこのことが意味していることにつきましては、実はさまざまな解釈が可能なようでありますし、まあ、またさまざまな解釈がなされてきました。端的に申しますと、一つは今お話しいただいたように、神殿の中において神様と人とを隔てていた垂れ幕がイエス様の十字架によって覗かれたことにより、神様と人間との交わりが新しく、より親しい仕方で開かれた、そういう救いの出来事を表す、そういう解釈があります。ただその一方で、それとは違いまして、 むしろ、まあ、神殿の幕が裂かれたという現象によって、これまで人が神様と出会い礼拝する場所であった神殿の働きが損なわれてしまった。それによって、もはや人が神様と出会う場所を失ってしまった。そういう神の裁きを表す印であるとみなす解釈があります。でこれはどちらが正しいかという単純な問題ではありません。でやや細かい話になって恐縮なんですが、実はマタイによる福音書、まあ、マルコによる福音書もそうなんですが、マタイによる福音書とルカによる福音書はこの点書き方が違っています。で何が違っているかと言いますと、マタイによる福音書では神殿の垂れ幕が裂けましたのはイエス様が死なれた後なんです。でもルカによる福音書では全地が暗くなりイエス様の苦しみが最高潮に達した時にこの幕が裂けたと言われています。でそうした違いを考えますと、それぞれの福音書でこの出来事に対する解釈が違うということがわかります。そしてマタイによる福音書におきましては、樋口長老がお話しくださいましたようにイエス様が死なれた、その救いの御業を十字架の死を通して成し遂げてくださったことにより神と人とを隔てていた幕が取り除かれて神様との交わりが新しい仕方で与えられたという救いの出来事を語っている、まあ、そう解釈することがふさわしいのです。しかしそれに対してルカによる福音書では今全地が暗くなりその闇が深まっていく、イエス様の苦しみがその最高潮に達していく、そこにおいて神殿の幕が裂かれたということはまさに神様との出会いの場所である神殿が失われ、神様に至る、私たちから神様に至る希望の道が閉ざされてしまった。そういう神の裁きの頂点として、この出来事を受け止めることが、やはりふさわしいと思われます。まあ、もちろんそのことを、これ以上突き詰めて論じる必要はありませんけれども、まあ、要するに申し上げたいことは、いずれにいたしましても、ルカによる福音書の23章の44節、その初めの部分においてはイエス様の十字架の苦しみがクライマックスに達した、そしてそれによって私たちに対する神の裁きの御心があらわにされたということ、そのことを私たちはやはりまず改めて受け止める必要があるということです。もちろんそれは何かイエス様の肉体的な痛みがいかに大きかったかということを生々しく想像してみよう、そういう話ではありません。また神様の裁きがどんなに恐ろしいものか、怖くなるような仕方で驚々しく語ろう、そういう話でもありません。そうではなくてイエス様の十字架を前にして私たちの罪、そしてその裁きとして課せられた人間の死というものの現実をやはりごまかすことなくありのままに見据える必要があるということであります。そこでは私たちの側から何らかの働きかけをし、宗教的な行いをして神様をなだめすかしてみたりごまかしてみたり、そういうことはできない、そういう道はないということ、私たちが自分で神殿をこしらえてもう罪は許されました、神様の前に出ることができるんですと自分で道を開くようなことができない、むしろ 私たちの罪に対して神様は真剣でいらっしゃる、そんなことはどうでもいいんだと、多めに見てやりゃいいんだと、神様はごまかす方ではないのです。私たちの運命を滅ぼしてしまうほどの悪魔的な力を持った罪というものを、私たちが適当にそれをごまかそうとしてしまう、そういう罪の力というものを神様は真剣に問うておられる。それを裁かずにはおかない。それを真剣に受け止めずにおれない神様の清さ、神様の正しさというものを私たちはやはり改めて思わなければならないのです。それが、まあ、ルカによる福音書だけが別に語っているわけではありませんけれども、ここでイエス様の十字架を前に改めて私たちが思い巡らすべき神様の出来事、神様の清さ、神様の真実さということであります。ただもちろんそれが聖書の語る全てではありません。神の裁きが真剣であり、私たちはもうそれを逃れることはできない。そういう絶望的なメッセージを、私たちを否定するようなメッセージを神様は語っていらっしゃるわけではないのです。むしろ、そのような神様の真実な裁きが行われているこのイエス・キリストの十字架のもとに立っているときにこそ、私たちはすでに、ああ、ここにイエス・キリストの十字架が立っているんだ、神様がそこに私たちと一緒にいてくださっているんだ、神様は私たちを裁くべきものとして見捨ててしまったわけではないのです。むしろその真剣な裁きの中に神様ご自身が共にいてくださる、その真ん中に立っていてくださる、そしてそこに新しい神様のうちにある新しい命の道を開いてくださっているということ、そのことに思いを向けていきたいと思います。まあ、先ほどからイエス様の十字架に伴って全地が暗くなった、そういうことを言いました。神の裁きがそこに行われていると申しました。でもそれは逆に言えば、私たちの罪が全てを覆い尽くすかのように思われるその闇の中に、すでにイエス・キリストの十字架が立っているということを表しております。全てが罪と死と滅びの中に飲み込まれていく、そして終わってしまうかのように思われるそのただ中に、すでにイエス・キリストの十字架が立っているということを、そしてその十字架のもとにこそ私たちが招かれているということを意味しているのです。ではそこで何が起こっているのか、まあ、先ほどの説教の中でも、子どもたちへの御言葉の中でも、まあ、おっしゃってくださいましたけれども、改めてそのことをなぞってまいりますと、そこでは本来私たちに負わされるべき罪の裁きをイエス様が、イエス・キリストが私たちに代わって私たちを救うためにご自身の身に負ってくださっているということです。罪のゆえに神の裁きを受けずにおれない、そしてどうして私をお見捨てになったのですかと叫ばずにおれない絶望と恐れを負わなければならないのは、本来この私たちでありました。しかし 神はその私たちを憐れんでくださった。私たちがその暗い裁きの運命の中に飲み込まれていくことを神様は良しとしなかった。何としてもこの私たちをそこから救い出して生かそうという決断をされた。それゆえに私たちの負うべき裁きを御子イエス・キリストの上に負わせられたのです。そしてイエス様もまたその父なる神様の御心に従って私たちを愛し、私たちの罪をその裁きをご自身の身に担ってくださった。私たちは自分の罪とそれに対する裁きの重さというものを、真実さというものを見つめなければならないと申しました。でもそれはそれだけあなた方は罪深いんだよ、ダメなんですよと言いたいわけじゃないのです。すでに十字架の上でイエス様がその裁きを負ってくださっているということを私たちは見つめたいのです。そしてそうであるがゆえに、それはもう救いのない絶望ではなくて、そういう闇ではなくて、神ご自身によって突き抜けられた救いと勝利に至る道であるということを知るためなんです。私たちの罪の闇を見なければ、その向こうにある神様の救い、神様の命を私たちは見ることができないんです。だからこそ私たちは窓口を通して見るように、私たちの罪をしっかりと目に留める。それはすでに今申しましたように、神様が、イエス様が担ってくださった罪であり、イエス様がその先に勝利の約束をしてくださっている新しい光の入り口に他ならないのです。で、そのように見てくるときに、このルカによる福音書の23章の46節に記されているイエス・キリストの御言葉がやはりよく分かってくるのではないでしょうか。全地が闇に覆われている時です。神殿が失われ、神の裁きが決定的に示された時です。しかしその最中にあってイエス様の声が響いてくる。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。イエス様はただ絶望してやけになってわめき散らしているわけではありません。自分のこんな役回り、そんな役回りを愚痴って不平不満を言っているのではないのです。まさに私たちを救おうとされる神様の御心が、その御心の通りになりつつあることを確信して、そこにある、そこを突き抜けた新しい命の道を確信して、その神に向かって祈っておられる。父よと祈っておられる。私の霊を、この私のすべてをあなたの御手に委ねます。イエス様はこれから死に臨んで行かれます。死の中においてはイエス様といえども何もすることはできません。ご自分では何もなさることができません。しかしそこにおいてさえイエス様は今、父なる神様の御心を、憐れみを、愛を確信しておられる。死のただ中にあっても神はイエス様を決して見捨てることはないし、 またイエス様を死の中に放っておかれるようなことはなさらない。必ず死の力から、罪の支配からイエス様を救い出してくださる。その父なる神の御手にご自分のすべてを信頼を持って委ねていくのです。そしてそれはただイエス様だけの話ではありません。私たちもまた今そのイエス様によって十字架のもとに招かれています。父なる神様との親しい命の交わりが約束されたこの交わり、命の交わりの中に招かれています。私たちもまた今どんなところにあろうと、たとえ罪の闇、死というものを前にしていようとも、この私たちをイエス様の十字架によってこそ救ってくださる神様の新しい命の約束の中に招かれております。さまざまな闇を突き抜けるようにして、すでに神様が勝ち取ってくださった、イエス様が私たちのために勝ち取ってくださった新しい命の祝福に、私たちもまた自分を委ねていくようにと招かれているのです。マタイによる福音書でも、この十字架のもとに立っていた百人隊長のことが記されておりました。ここにおいてもやはり不思議なことに、百人隊長がこのイエス様の招きにすでに気がついています。本当にこの人は正しい人だった。これは単純にイエス様はすごい人だな、やっぱり神の子は違うな、感動して見せてる話じゃないんですね。この人は正しい人であった、神様との正しい交わりの中に変わることなく置かれている方、そして私たちをも、ご自分だけではなくて私たちをもその神様の命の中に、命の交わりの中に招いてくださっている方であるということを知らされて、その神様の恵みを賛美せずにおれない、神を賛美したと書いてありますね。感心したと書いてはいない。イエス様を見て、いやすげえなと、感心したとは書いてないですね。本当にこの人が正しい人だったと言って、神を賛美した。その神様への信頼と感謝と賛美に彼は招かれていったのです。どうしてこの人がこんな信仰の理解を持つことができたのか、そしてこの後この百人隊長はどうしたのか、ちゃんと洗礼を受けてクリスチャンになったのか、そのまんまどっか行ってしまったのか、それは謎のままです。でも私たちが今関心を持つべきことは、この百人隊長がどうなったかという話ではありません。その百人隊長のことは神様の御手に委ねればいいのです。私たち自身はこの百人隊長に示されたような、その信仰に招かれているということを、改めて私たちがこの信仰に招かれているということをこの日受け止め直していくということ、そして私たちもまたイエス様と同じように、イエス様に従って父なる神様を見上げて、父よ私の霊をあなたの御手に委ねますと、神様に自分を改めて委ねていくことではないでしょうか。今 神様の真剣さが私たちを覆っています。そこには罪に対する真実な裁きがあり、厳しさがあります。しかしそこにこそ本当の意味で私たちを愛し、私たちを新しい命へと、その罪を突き抜けた新しい命へと招いてくださっている神様の約束がある、神様の祝福がある、その方に私たちもまた目を向けて、その方の招きに応えて、私の霊をあなたの御手に委ねますと飛び込んでいきたいと思います。受難週というのは自分のことを痛めつける週ではありません。罪の最中にある私たちをこのように招いてくださる、その罪の向こう側にある神様の命へと招いてくださっている、その御声を改めて聞きながら、一つ一つ自分を委ねて、神様を賛美し、神様を褒めたたえていく、そういう歩みへと一日一日深められ招かれていく歩みに他なりません。その受難週の歩みをまたこのところから改めて始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今私たちはイエス・キリストの十字架のもとに招かれて、そこに示されたあなたの真実さと愛とを深く覚えることが許され感謝をいたします。私たち自身を見るときに、私たちは自分の貧しさと弱さと罪深さを思わずにおれないとき、自分に降りかかっている暗い運命、さまざまな生きづらさに絶望を覚えてしまいがちな時が確かにあります。しかしそのすべてを貫いて、あなたはイエス・キリストを通し新しい命の道を開き約束してくださいました。またそこへと入ってくるように、私たちを招いてくださっているその御声を新たに覚え感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたに信頼し、あなたに向かって父よと呼びかけながら、私たちのすべてを委ねていくことができるよう、あなたのその救いの道に委ねていくことができるように導いてください。またそのあなたの恵みの素晴らしさを私たちの歩みを通して証ししていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。